ございます。11月28日木曜日9時となりました。今朝も FM 那覇のスタジオより生放送でお届けしております。下地奈々江の晩御飾、パーソナリティ下地奈々江とアシスタント比嘉浩一でお送りします。今日も一日一緒に頑張っていきましょう。この番組は YouTube ツイキャスでも生配信をしています。著作権の関係で音楽を聴くことはできませんが、スタジオの様子を映像で楽しむことができますので、ぜひ YouTube ツイキャスで FM 那覇と検索して番組に参加してみてください。生放送への感想コメントもお寄せください。インスタグラムアカウント下地奈々江の晩御飾ではゲストとのオフショットやスポンサー情報などがお楽しみいただけます。ぜひチェックしてください。それでは今週もスタートです。この番組は株式会社 JCC、 マイマイシーサー、医療法人社団御笠会、かなさんデンタルケアおろく、うまかもん酒場龍神、南西空調設備株式会社、ベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テルヤ漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ、琉球ゼロワン、一般社団法人コウノトリ会、株式会社ゴリラワールドの提供でお送りいたします。ということで始まりました。
おはようございます。
おはようございます。高保さん、お花派、お花派ありがとうございます。はい、いやー今日はですね、はい、寒いですね。
寒いですよね。
なんかもうどんどん寒くなってるような感じで、うん、今日起きれました？
いや、もう起きるまで時間かかりました。もう寒いって言って。
ですよね、うん、もう出たくないみたいな。
そうそうそう、
布団から出たくない、
はい、アラーム何回も止めて。
そうねえ、はい、ね、あさとの交差点で、うん、もうあの番宣ね、はい、してきましたけれども、うん、貸し切り状態でしたね。
はい、そうです ね、
はいね、
結構でもやっぱり目立ちますね、車の方々と。はい、すごく目が合うじゃないですか、あそこ。
そうですね、うん、またね、来週もあそこにしましょうか。
そうしましょう。
はい。ああ、お布団のままで来たら暖かいの。いや、本当にね、お布団巻いたまま、そのまんま来たいですよね。
うん。
はい。ね、今日はジャケットがパツパツでなかなか身動きが取れません。びっくりしました。あの、やっぱりね。
久しぶりに出したんですか？
はい。そうなんですよ。パツパツで、もう、本当に、びっくりしました。こうやっぱ洋服できちんと体型が確認できる洋服着た方がいいですね、はい、結構私ゴム率高めなので、
はいはいはいはい、
ダメですね。
あ、本当ですか。
はい、ちゃんと太ったんだなっていうのが分かる服装でいようと思いました、うん、
でも多いかもしれないですね、久しぶりに冬服出して、うん、あれ着れないとか
ね。え、
逆にね、あれちょっと痩せたかなみたいな人もいるかもしれないし。
そうですね、
うん、
はい、ね、はい、冬ですからね、なんかもう食べ物もいろいろ美味しいですしね、うん、動けば大丈夫よーってね、本当ですね、もっとしっかりと動いていきたいなと思いますね。
はい。
はい。それではまずは一曲お届けして。
はい、はい、本日もムームーズのテーマソングで元気を出していただければと思います。
はい。
それではお聴きください。
動けるの老若男女手と手あ
沖縄グルメ。さあまずはこのコーナー、沖縄のグルメを紹介する沖縄グルメ光一くん、今日はどちらのお店を紹介してくれますか。
はい、本日はスバドコロアジグクル石峰さんをご紹介したいと思います。
はい、
はあ、やっぱり肌寒くなってきましたので、温かいそばで身も心も、はい、温まってほしいなということ で、
いいですね。
はい、今回ですね、おすすめのお店を紹介したいと思います。はい、こちらですね、スバドコロアジグクル石峰さん、うん、このお店ですね、今月の15日にオープンしたお店となっておりまして、はい、首里のオーナーの方にですね、スバドコロアジグクルというお店が あるんですけれども、
はい、
そちらの2号店となっております。
はい、
はい、
首里に、まあ、首里に2店舗目なんですね。
そうなんです。
う
ん、オーナーの方はですね、はい、結構ですね、そば好きの中では、うん、有名ということで、店舗はですね、少し小さいお店だったということなんですけれども、今回のこの石峰の方はですね、
はい、
もう広々とした開放感のある、うん、お店となっておりますので、ぜひアジグクルファンの皆様も、
はい、
そして今までそのアジグクル行ったことがなかったっていう方々もですね、今回を機にぜひこの石峰の方ですね、
はい、
足を運んでいただきたいなということで、今回紹介をしていきたいと思います。
はい、
はい、まずですね、基本情報、住所ですね、首里の石峰4丁目100-2、4の100-2ですね。
はい、
こちらはですね、首里駅の方から首里流坊をザーってね、モノレール沿いに上がっていって、
うんうん、
はい、まあ、ジミーも通り越して行くじゃないですか。
はい、
で、京塚のところまで行くトンネルの手前の交差点を右に曲がってもらうと、
はい、
すぐあります。
はい、ありがとうございます。
わかりました。
マニアックな説明。
はい、
いや、分かる人はもう絶対もうイメージができて、
そうなんです、
最高だと思います。
首里の人はね、
こういうのはね、大切ですからね。
わかりますよ。
はい、もう、はい、
はい、そして、営業時間がですね、11時から16時、
はい、
夕方の4時までですね、
うん、
ラストオーダーが15時半となっておりますので、それまでにですね、来店の方されてください。
はい、
で、定休日の方は今のところは固定された定休日はなしということでしたので、時々お休みの時とかですね、まあ、年末年始とかもこれからあるので、それはインスタグラムなど SNS を参考にしてください。
はい、
インスタグラム、スバドコロアジグクル石峰、
うん、
と検索ください。するとですね、お店のページに飛ぶことができます。
はい、
はい、こちらのお店ですね、まだ僕も実はちょっと食べてないんですよ。なので、でもすごい楽しみにしてるんです。
はい、
はい、もう近いうちに絶対行ってやろうと思ってるんですけれども、
はい、
お店の方にですね、お店の
今日はやってるんですよね。
はい、やってます。はい、ぜひですね、本日行ってほしいんですけれども、
はい、
お店の方にこのメニューの特徴をお伺いしてきました。
はい、
なんといっても一番のこだわりはスープだそうで、
うん、
豚骨そして魚介のうまみを合わせて、
はい、
さらにそこにですね、鰹節をふんだんに使い、
うん、
上品でありながらもしっかりと鰹のうまみを味わえる、まあ、飲み疲れしないというか、もうなんていうんですかね、コメント口コミみたいなところでも、
はい、
このスープは誰でも最後の一滴まで飲んでしまうんじゃないかっていうような口コミもあるくらい、
こだわり抜いた、じゃあスープなんですね。はい、
そうなんです。そば好きの方がですね、ブログをやっている、
はいはい、
ところがあるんですけれども、
うん、
本当にいろんな蕎麦屋さんを食べ歩いた蕎麦通の方がですね、
はい、
このスープは最後の一滴まで飲み干したいという大絶賛のスープですので、
はい、
はい、
それは大切ですね。
はい、
もう本当の蕎麦好きの方がっていうね、うん、
はい、
大食いの方とかじゃなくて、
違います本当にもうそば
好きの方が
方
最後の一滴までっていうのが大切です。
うん、
はい、
お菓子ランドさんですね、はい、コメント、2号店なんですか、素晴らしいですねということで、
はい、ギノワンダフォーお菓子ランドさん、今日も元気に放送頑張ってくださいねって、ありがとうございます。あ、ヤフソのイベント盛り上がりましたねって、七重さんも盛り上げていただきありがとうございます。ヤフソのイベント良かったですよ、浴衣でないと、うん、はい、ね、
先週ね、
あ、ジュンジュンさん、バンミカセありがとうございます。 とうございます。はい、11月15日が開店日ですって。そうなんですよね、今月の15日にこの石峰店はオープンして、2号店としてオープンしたばかり、うん、はい、まだ2週間ですね。
そうです、
ほやほやですから。
もう店構えもですね、めちゃくちゃあの、はい、おしゃれなんですよ。
おしゃれな、
めちゃくちゃおしゃれで。そうです、なんかもう一見カフェかなって思うぐらいおしゃれで、
はいはい、
それでもなんていうんですかね、なんか身構えてるというか、なんていうんですか、ちょっとまあ言葉が出てこないんですけど、入りやすい入りやすい、
うん、もうおしゃれでカフェみたいなんだけど入りやすい、
入りやすい、不思議なんですよね、それがね。
はい、
ちょっと、紹介を続けさせていただきます。
はい、お願いします。
お店の、メニューですね、ちょっと一気に、うん、連続してお伝えします。はい、味ぐくるそば、うん、これ全部のせ的なやつですね。はい、軟骨ソーキそば、
はい、
三枚肉そば、野菜そば、野菜ソーキそば、油脂豆腐そば、手びちそば、そばはこの種類ですね。はい、そしてジューシーも、うん、小中大とあります。はい、で特におすすめなのが味ぐくるそば、こちら1070円ですね。うん、全部のせ、
全部のせって何だろう、軟骨ソーキーと三枚肉と野菜も乗ってて、うん、はい、手びちも乗ってるのかな、何だろうね。
そうですね、まあ野菜が少し青菜みたいなのが乗ってて、そこにですね、はい、車麩の、タシヤっていうか、はい、車麩のトッピングがありまして、珍しいですよね。沖縄そばにお麩が乗ってるっていうのも珍しいんですけど、
ほら最後の一滴までスープを楽しめるから、うん、その麩
お麩、
はい、をスープを吸い込んだ麩も楽しめるってことじゃないですか。
かもしれないです。一応麩はそのまま乗ってるわけじゃないんですけど。
そうなの？
そうですよ。
何ちょっと、
なんか麩をちょっと炒めたのかな、はい、タシヤ
おしゃれにしてるってこと？
そうですそうです。
あ、映えるってことね。
そうなんです、結構映えで、でお肉も乗ってて、
はい、
ちょっと透き通ったスープで下に麺が控えてるという
そりゃ蕎麦屋だからね
いやいやいや、おかしかったですか今
面白い言い方するね。いや
いやで、他におすすめが野菜そば、
はい、そうだよね、もうあの首里愛がもうこもりすぎてるね。
あ、ちょっと ね、そうです ね、
もうね、ちょっとね、
伝わりやすいようにちょっと抑えてね、はい、冷静に。
首里っぽん違うかもうこれ違う人になっちゃうからね
少しね冷静にお伝えしますね。
いやもうでも本当そうですよね、
はい、
もう首里と言ったらね、もうね、
あ、地元ですからね。
地元ですからね、はい、もう愛が、はい、
で、野菜そばもおすすめですということで、
はい、
他の沖縄そば屋さんだと、あの野菜そばというと炒めた野菜がそばの上にドーンと乗っかってるイメージなんですけれども、はい、こちらは煮込んだ野菜、
うーん、
なので優しい感じでいただけるということでした。
はい、
そしてなんといってもジューシーが人気ですということで、椎茸の旨味がもうふんだんにですね、椎茸の旨味がすごく効いたジューシーということで、
はい、
これがもう本当にリピーターが多くてすごく人気ですということだったので、ぜひですね、ご注文いただきたいなと思います。
は
い、
そうですね、
はい、
これ大でも230円、ね、
安いですよね。
はい、
それで、こちらのですねお店テーマがありまして、
はい、
おしゃれ、おいしい、入りやすい、使いやすいという4つのテーマがあるということで、
なんかあまりあの蕎麦屋で聞かないあれですね、うん、ワードですね。おしゃれ、あ、もう美味しいはあれですけどね、
うん、
おしゃれ、入りやすい、使いやすい、気になる、
気になりますよね、はい、これはまずおしゃれっていうのが、はい、まず店構えからすごくおしゃれ、
はい、
写真を撮りたくなるようなですね看板もあるし、でお店の中に入ってもすごくですね広々として本当にカフェのような感じでおしゃれなんですね。
はい、
で美味しいっていうのは もちろんもう美味しい、うん、で入りやすいっていうのが、駐車場がなんと嬉しいことにお店の前に8台あるんですよね。
はい、
そしてお店の下の方坂下っていただくと、はい、第2駐車場、こちらもですね、はい、かなりなキャパの第2駐車場がありますので、
それ嬉しいですね。首里ってなかなかもう、はい、あの駐車場の値段が高くて、う
ん、はい、
はい、あれですけれども、
そうなんですよ、
ああ首里はちょっと遠いなあ、あの21台分の駐車場 P があるって、って、あ、21台あったらね、だいぶですね。
そうなんですよ、
ですので、ね、これ一番嬉しいポイントかも、はい、
そこがですね、入りやすい。
入りやすい。
というテーマですね。
ほう。
そして、使いやすいがですね、一人でも、もうカウンター席もありますので、お一人様でももちろん、そしてカップル、女子会、で、ビジネスランチでもいいし、親子3世代、おじいちゃん、おばあちゃん。
いや、そうですよ。
孫からですね、はい、もうそういった本当に使いやすさ、いろんなシーンでも使えるということで、
はい。
この、おしゃれ、おいしい、入りやすい、使いやすいをテーマに。
入りやすい、本当に、うん。で、おしゃれっていうの気になるからね、はい、ちょっと近いうちにね、お邪魔したいと思います。う
ん、はい、ぜひ行ってください。はい。こちら、リスナー特典の方を、頂戴してきました。はい、
やった
ー。お、コメントでもたくさんですね。はい、高保さん、21台分の駐車場あるって。
そうそうそうそう、21台あるって。うん、
店内座席、50席。
はい、もう今日行ってみよう。11時からです。はい。
そうです。
で、リスナー特典。
リスナー特典ですね。
はい。
こちら、本日と明日の2日間。
おーだらら
ら。
はい。
ジューシーショー。サービス
ふ
ーありがとうございます。
ありがとうございます。
嬉しいです。
はい、今日も早速ね、うん、行っていただいて下地七重の晩御飯聞きましたと言ってね、はい、はい、ぜひねこのスバどころ味ぐくる石峰店足を運んでいただきたいですね。
はい、この28日29日本日と明日ですね、
はい、
各日、先着20名様に
20名様です、
はい、FM 那覇下地七重の晩御飯、聞きましたと伝えていただくとジューシー の, あの小さいサイズですね、
はい、
サービスしていただけるということですのでぜひ
ぜひ
行ってください。
行ってください。お願いします。
お願いします。
はい、以上で、沖縄グルメのコーナーを終了いたします。一旦 CM。
ベストウエスタン沖縄オンナビーチは自然をそのまま残した海と亜熱帯植物に囲まれた静かな佇まいのリゾートホテルです。喧騒を忘れてのんびりとプライベートな沖縄時間をお過ごしください。 LINE でベストウエスタン沖縄を検索。
ソードフィッシュ3階にバルコラボオーシャンテラス前田岬店がオープン。全席オーシャンビュー、水平線に落ちる夕日を眺めながら本格的なピザやパスタ、那覇飯グランプリ受賞の牛レアカツをご堪能ください。今すぐソードフィッシュ沖縄で検索。青の洞窟でダイビングをしませんか。恩納村にあるダイビングショップソードフィッシュなら当日予約 OK、水着だけで OK。 お問い合わせは 098-963-0551 ソードフィッシュまで。
歯ぎしり食いしばりの治療が得意な医療法人社団三笠会かなさんデンタルケアおろくです。朝目覚めたら顎が痛い、無意識に食いしばって歯がすり減っているなど日常生活でお困りのことはありますか。詳しくはかなさんデンタルケアおろくのホームページ、インスタグラムをご覧ください。労働社会保険に関する法律人事労務管理に関する専門家、ティーダ社労士事務所です。ティーダ社労士事務所は企業の最良のパートナーを目指します。労務管理や給与計算についてのご相談は電話 098-894-8785 までお気軽にお問い合わせください。マイマイシーサーは飾った時に思わず笑顔になれるような思い出とシーサーが持ち帰れる本部町にある工房です。感動と人のご縁で優しい世界をのり念でスタッフと地域の力を合わせて毎日営業中。シーサー購入は姉妹店シーサーや本部町営市場へ。
バーミカセうちなんちゅー。このコーナーでは 沖縄出身や沖縄県内で活動するミュージシャン、クリエイター、企業実業家など話題のゲストを紹介しています。ということで本日のゲストベビーシッターの翔吾先生です。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
もうね、 FM 那覇のね、朝の顔だった。
朝の顔、元々そうで、FM 那覇でラジオもやらせていただいて、
はい、今日も爽やかに半袖で、はい、来ていただきました。 すごいですね、半袖で汗かいてモノレールを乗ってきて、
そうそう、もうだって周り、ね、マフラーつけてる方もいましたからね、歩いてて、ね、
そうですよ、もう今日寒いですもん。元気いっぱいですね。
熱い思いを持ってきました。
熱い思いを持ってね、素晴らしい。
ありがとうございます。
今もね、なんかこの仕組み作りとかで結構動いて活動的に
大変でした。
苦しかった。ね、今どんなことで動かれてるのかね、ちょっとそのお話聞いていきたいなと思うんですけれども。
ありがとうございます、
はい、ね、もう翔吾先生といえばね、ベビーシーターでね、はいはい、ずっと動いてましたけれども、はい、
以前がですね、はい、6月の6日、ご出演いただいて、その時ぶりということで、はい、お久しぶりのご出演ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで最近の動きをですね、翔吾さんの方から、はい、まあ、どういった最近 の活動されているのかというのをお伝えいただければなと。
ありがとうございます。僕があの、まあ、家族のやりたいを叶えるっていうのをテーマに、うん、まあ、ビビーシッターとして活動をしているんですけど、
はい、
まあ、ずっとこの2020年か2020年のコロナの第1波とか2波とか騒いがね、そういう時からベビーシッターやってきたけど、もう仲間が増えまして、
はい、
一緒に動いてくれるシッター仲間ー、
はい、
でみんな保育士さんで、でその保育士さんたちとしては研修をずっと行ってきて、でもう具体的に動いていくのは、まあ、来年の1月頃になるけど、より、ね、サポートできるママたちが増えたよっていう、
そ
うそうそう、僕一人だけじゃないよっていうのを、ね、お伝えしたいな。
すごい。
その仕組み作りがもう大変だった。
いや、大変だと思います、ね、自分の、ね、個人でこう動いて、目の前のお客さんだけっていうんじゃなくて、やっぱりそうしたら翔吾先生は一人しかいないから、うん、だからこの時間っていうのが結構重なるんですよね。
ね、でお断り ね,
ね、そう、心苦しい思いをしてっていうので、今チームを作って、
そうです、そう、みんな保育士さん、もともとだから現場で10年とか15年とかやっていたけど、
はい、
やっぱ来る、本当は保育がやりたいけど、もうな、苦しくてやめてしまった、しぶしぶ、でも保育を楽しみたいっていう人たちと一緒に、このの、ね、保育園以外も、ね、保育の力を生かせるところがあるよっていうところで、一緒にベビーシッターをやっていこうぜっていう、そと思いと共感でつながってるシッター仲間ですね。
うわー、すごい。
ね、いやでもなんかそれが嬉しいですよね、まあ、いろんな事情があって保育園を辞めてしまったけれども、うん、やっぱり子供に携わる仕事がしたいと思ってる人がそれだけいるっていうことですよね、
うんうん、そうです、だって、ね、はい、なんで僕がその一緒に募集をかけた時が1日で応募が、ね、50人以上来たんですよ、一緒にシッターをやりたいですっていう、でその中でだったそれだけね、ベビーシッターに興味を持ってくれてるんだなとか、はい、僕たちの、ね、活動に興味を持ってくれてるんだなっていう、うん、まあ、証明につながってるのかなとは思うので、そう、
すごいですね、
まずは3名一緒に、はい、じゃ僕入れて4名か、ベビーシッターチームは、そうそう、で一緒にスタートしていこうっていう感じです。
おお、はい、ね、翔吾先生のこの活動が最初はもう本当にね、個人で動いてるその活動でもみん なんか知ってたじゃないです か、なんかよくね、動くなこの先生みたいなねっていう、そこからやっぱり一緒にやっていきたいっていう人が増えたって ね、
ね、すごいです、嬉しいですね、その気持ちが一番嬉しいです。だから
そうですね、
お金稼ぎたいとかね、まあ、いろんな思いでね、ベビーシッターやってる方はもちろんいるとは思いますけど、うん、
はい、
やっぱ一緒になんか子育てしやすい未来を作っていこうっていうのをずっと発信しているので仲間たちと、はい、その思いに共感してくれて、もう共通のゴールに向けて一緒に動いていくっていう感じ。
はあ、すごい。
そう、
大切大切、もうこうやってね、旗を振って旗振り役として、ただそこにはね、ものすごい苦労があったと思うんですよ、このレシッターだけじゃないですもんね、今ね、やろうとしてるのがね、
現場でベビーシッターもやりつつ、その どうしたらねこの社会良くなるかっていうことも議員さんと対談をさせていただいたり、
はい、
毎月ね出会ったり企業の方経営者の方とお話しさせていただいたりね時間を作っていただいてとか、
はい、
であと、ね、こうやって、ね、ラジオというか、
はい、
テレビとか、ね、メディアにも出させていただいてっていう活動を、うん、もう前面にはやっているので、
はい、
ただそれがもうちょっとまあ形ができてきた、
はい、
見通しが立ってきたっていうので来月ですねもう、はい、今年の12月からもうどんどん動いていこう露出を増やしていこうっていう感じです。
おーすごい、はい、なんかね夢が膨らみますけれども、
うん、
どんな感じになっていくんですか。だから企業とかでもやっぱりなんか翔吾さんに安心して任せたいっていう方とかもいると思うんですよね、うん、そういう時ってどう依頼をして依頼をもうできるんですか。
依頼はできるので、はい、新しいその予約サイトっていうのを、はい、2日後かな30日の土曜日に発表するので、
うん、おお2日後、
はい、2日後
へ
そう2日後に新しいサイトともう新しい、ね、予約サイトこれだよっていう、まあ、インスタの投稿もするので SNS で
新しい予約サイトがでもうそこを作ってたんですね。
やりましたそこもやりましたね。
へ
あのなんだ感覚でやらないようにっていう思いだけで生きてきたようなもんなんでビビシッターを、
うんうん、
思いを届けるってやるだけでやっぱ長い目で見て活動してちゃんと広まっていく継続させていくためにはやっぱ仕組みが大事だなっていうのはもうずっとずっと考えてたのでそれとずっと向き合ってたって感じですね。
へ
それが出来上がったのでそう出せる状態にはなったの で僕以外のシッターもいるのでそうね、もうだから新しい料金プランとかも考えたのでそうもうあれかもう言うつもりなかったけど言おうか
いやいや言える範囲で大丈夫ですそんなねもう、はい、
あの僕が今1時間3000円でルビーシッターを、ねうんはい、させ、ね、依頼していただいているんですけど、まあ、人数も増えたっていうのとより、ね、多くのご家族に届けたいなっていう思いがあるので、うん、この1時間1500円で
半額
すごいですよね
1時間1500円です
ごい
もう来月から打ち出すので、
これはね
成り立つんですか。ありがと
う、そうそうそこが心配になっちゃう
成り立たないような
金
額ですけど、
ね、そうですよね、う
ん、1時間1500でそれはお久しぶりプランということで、
はい、
僕に依頼したのがもう半年以上経っている方、
なるほど、
パパたちパパたちのお久しぶりの依頼の方に対してもう1時間1500円であるよっていう1回限りにはなるんですけど、
なるほど
1500円でプラスもうどこでも一律交通費は1000円なんで、
はい、
僕バス移動ですけどバス移動ですけど、
はい
はい、もう別に那覇から何茶炭でも1000円だし、読谷でも1000円で、
それ大丈夫ですか。ちょっと
大丈夫ではないというか
大丈夫ではないですよね
あでもだから僕一人だったらそれができないけど、
はい、
一緒に動いてくれる仲間
ホイップ
シッターが増えたからできること
すごい。読谷はちょっとあれじゃないですか、もうあのねえ
でも
往復で、
ね、あの北部の方も子供がね、はい、たくさんいっぱいいますもんね。
で久しぶりプランで1回だけなのでそれで1500円ですけど、でファンシッターさんがいるから、うん、その場合だから中部とか北部とも対応できるようになるので、エリア別で分けてやるので、
すごい。
そうだって僕だ北部とかに関しては僕がねめっちゃ継続的に行くよっていうのは難しいかもしれないけど、他の動いてくれる、うん、僕の思いと一緒に研修も行っているシッターさんが中部とか北部とか担当できるので、
あ北部でもうすでにそういうシッターさんの仲間がいます。
います。
それだったらね、うん、まだね近くであればねまだなんとかですけれどもね、移動したらその移動の時間もかかるじゃないですか。
そうそうそう、お互いに大変なんで、
うん、
なのでエリア別に分けてそうサービスを届けて家族それぞれのやりたいを叶えていこうぜっていう。
ああ素晴らしい
素晴らしい。
そう
ねちょっとまだまだお話聞いていきたいんですけれども、ちょっと一旦 CM 挟んで、はい、まだまだお話聞いてきます。
ぜひお願いします。
はい、
人の気持ちを中心に人と人とのつながりを大切にするテルヤ漆器店。時代が変わろうとも 私たちが大切にしているのは、人の心の豊かさが未来を作ることです。沖縄の仏事についてのご相談は 098-834-5727 までお気軽にお問い合わせください。
南西空調設備は空調設備並びに給排水設備工事をはじめとする建築設備工事の施工管理、空調設備メンテナンス業務、レンタルクーラーを主として業務を請け負っています。設備の改修の相談やエアコンの修理などのご相談は 098-864-1125 までお問い合わせください。沖縄の未来を空気とともに創造する南西空調設備を何卒よろしくお願いします。皆さんはパンダ無線月城交通にキャラクターがいることをご存知ですか？昭和生まれのパダオ、年齢不詳、平成生まれのパダミ、年齢不詳、2人は出会い、趣味のアウトドアを沖縄に広めるべくキャンピングカーのレンタル事業も始めました。
保険のプロフェッショナルがお客様のその先の安心、未来を共に作り守るダイナミックプランニング。企業ご家庭の生命保険、損害保険をダイナミックプランニングは寄り添い歩んでいきます。生命保険、損害保険のご相談は 098-987-5888 までお問い合わせください。
那覇のおもろ町に九州のうまかもんが大集合。福岡はごまさばやからし明太子、熊本は馬刺しにからしれんこん、宮崎チキン南蛮などなど、厳選食材だけを集めました。料理に合わせた日本酒や焼酎も多数取り揃えております。ご予約はお電話で 098-943-4138 龍神まで。ランチも営業中。
FM 那覇
本日の晩御飯うちなんちゅのゲスト、引き続きベビーシッターの翔吾先生にお話をお伺いしていきたいと思います。
ありがとうございます。お願いします、
ね、ベビーシッターの1時間の料金3000円からなんと1500円に、うん、お久しぶりプランでね。
そうです、
はい、で1回はということでね、翔吾、うん、先生に、ね、預かってほしいですよ ね、はい、ね。で30日にその予約サイトが今度も出来上がるということで、はい、あとは、病児保育の方、病児保育って結構ねハードルが高いのでね、うん、ここにも最初で登録しといて、
う
ん
う
ん、
そうですね、
でまた年間契約とかいろいろあると思うんですけれども、そしたら看護師さんがもう面倒を見てくれて安心してね、うん、預けられる。
そうです、一緒に動いているので、そう病児保育、看護師が運営しているそう未来結びっていう病児保育があるので、連絡をいただければ朝8時までに連絡をくれればもう 100% 行きます。
すごいよねこれね、
お熱出している体調悪い子の家に看護師が来ます。
これ民間のレベルじゃないですよね、うん、民間企業のレベルっていうか
民間企業、あ
もうレベルじゃない、
ねえねえねえ、
もう本当に
そうお届けしますよみたいな、そういうねレベルじゃなく強って感じですよね。
そう
だから愛がないとできない。もう、うん、いやこう本当にね、お熱出したで休まなきゃいけない、うん、でもなんかこう休めないようなオンリーワンの仕事で給料って上がっていくっていうので、私も何回も言ってたことがあるんですよ、うんですね、行政に、ね、はい、私で替えが利かない仕事でお給料をもらってるから、うん、だから病児保育のベッド増やさないと困るんですよっていうのを、このミスター近所の時に何度も言ってました。でね、今ねまたいろいろ議論していてね、103万の壁とか、
うん、なん
かそしたらね、もう本当に壁とか気にせず、もうがっつりと お母さん方が働けるような、うん、まあ、お父さんもそうですけど、うん、働けるね、それが作れるっていうの、うん、やっぱりね、この翔吾さんがこう、ね、考える、これすごいなって思うんです。
そう、だって、そう、やっぱ子育ても楽しみたいけど、やっぱ仕事もバリバリ頑張りたいっていう人も絶対いると思うんですよ。
はい。
そうそう、だそのための、その方たちの力になりたいっていうのはある。子供が生まれたからそのキャリアを諦めるというか、
はい、
もっと仕事を、ね、自分にしかできないことをやりたいことがあるのにそれを諦めてしまうという方もやっぱりいるので、そのためにもその病児保育であったりそのベビーシッターというのを導入してより、ね、人生を楽しく過ごせるような力になりたい、そこをサポートしたいって僕たちは思ってます、ね、
うん、いやすごく大切ですよ、うん、本当に、うん、ねね、保育士さんたちもね本当にね大変ですもんね、現場の声とかもいろいろ聞きに行ったらね、あのね、
うん、僕も元々
大変だなと思ってね、あ、なんかいっぱいお叱りが来ても、ね、役には話がつ、行政はあの税金取りすぎですよ、何も必要なところに支出しないで無駄遣いが目立つはい、頑張って、ね、これからね、
私も
ね、はい、チェック機関としてね、その声を、皆様の、市民の皆様の声をね、ちゃんとね、届けていきたいと思います。頑張ります。はい。ねえ、そうなんですよね。税収が減ったらね、事業規模を縮小したらいい。そうですね。はい。頑張ります。頑張ります。そこをね、きちんと声を上げていけるように、皆様の声をね、届けられるように頑張っていきたいと思いますがね。
それが
そのためにも、ね、そのためにもなんですよね。やっぱり、この子育て中って、それは仕事もすごく頑張りたいけれども、うんうん、だけれども、それね、子供を犠牲にしていいのかって言ったら、そこはやっぱりね、常にこう、お母さんはね、悩むところですよね。仕事をしていかないと、やっぱ子供、ものをこの未来のためにお金を作れないけれども、うん、でもじゃあ今目の前で苦しんでる子をどうしたらいいのって、うん、そこをね安心して預けられるっていうね、この翔吾先生のビジョン、
まあ、僕たちもみんなで、ね、一緒に動いてる仲間たち、ね、
チームでね、これはすごい本当にね頑張っていただきたいなって思います。
だからどうしたら、ね、より安心して預けてもらえるかなっていうのは考えているので、だそのためにやっぱ保育士有資格者で看護師が来ますよっていうのもそうだし、あとはそのやっぱ命をお預かりしているっていう部分があるので、だ僕たちはその仲間の中でその救命講習研修っていうのを行っているんですね。
はい、
その看護師、命と向き合っている看護師と今はもうがっつり一緒にね、タッグ組んで動いているの でその救命講習の活動とかもやってるんですよ、その看護師さんたちが
今こう 手でこうアクションしてましたけれどもこれはあれ なんですかね、あのこれは何の、はい、
心臓マッサージ、
あ、よかったね、あのなんかこうごま吸ってるわけではなくて心臓マッサージ、すいません失礼しましたね、はい、心臓マッサージの講習とかも受けられているっていうことですよね。
心臓マッサージと、あとはやっぱ乳幼児の子がやっぱりね、やっぱ窒息でな、ね、やっぱ亡くなってしまうっていうのが多いので、なんか心臓マッサージだけではなくて、はい、その人工呼吸も、取り入れた研修をもう3ヶ月に1回も行っていると。なので何かあった時にも動けるようにしようっていうので、もう保育士も看護師たちもみんな共通の意識を持って研修に取り組んでるっていう感じです。やっぱあれなんですよ、
研修
あの保育園で僕ももともとね働いて保育士やってましたけど、はい、やっぱその何子供がやっぱりねリンゴを詰まらせちゃったとかさ、なんかそういうなんか事故が実際に起きてるんだけど僕は体験したことないですし、他の保育士さんとかシッターさんもやっぱ経験してないっていう方もいるんですよ、
うん、
でも実際に起きてるわけじゃないですか、
はい、
でそういう悲しい事故というか事件というか、なのでただただそれは運が良かっただけ、何もなかったの今までそういう場面に出くわせなかったのはただただ運が良かっただけで、実際に今後だから起こる可能性はあるわけなんで、だからもしもそういう時が起きた時に対応できるようにしようっていうので、もうそういう人工呼吸も含めた心肺蘇生救命をもう取り入れてる、で何かあったら動けるようにしようと、うん、そうい
や本当にね、この子のリンゴを詰まらせたじゃないですけれども、うん、いやあることだと思うんですよ、うんうん、いやこれはもう保育士さんだけ介護士さんとかもね、うんうんうん、だから本当に命と向き合っているその人たちのやっぱりお給料結構厳しい、うんうん、 っていうのでね、あのいろいろ話も聞いてます。いや本当にそうですよね。よくよく考えたらもう本当に命と向き合ってる、重要な仕事ですよね。
別にね、不安を煽るわけではないですけど、ね、
いや、そうですよね、そうですね。いや、すごい仕事だな
と思って。何もないに越したことはないけど、楽しく過ごそうっていう思いはもちろんあるけど、やっぱ何かあった時に、やっぱせっかくね、ベビーシッター頼んでくれて、ね、仕事できたとかさ、自分の家時間もゆっくり作れた、夫婦の時間作れてリフレッシュできたとかさ、ある中もしそんな悲しいことが起きたら、ベビーシッターに依頼しなければよかったってなる可能性もあるわけだし、
そうですよ。だからちゃんとこの講習を受けてるっていうところにまた安心感が増しますね、
そう保護者の方もそうだし、やっぱ子供を守るためでもあるし、何よりこの実際に現場に行くシッターたち、保育士さんたち自身を守るためにも、だからそう研修は必要だと思っているので、なので3ヶ月1回ですね、実際に動いてる。でそれがやっぱ看護師と一緒に動いているから、だからより聞きやすいですね、だこういう場面があったらどう動いたらいいのっていうのも場面を想定して動いているので、それがチームで動いていく、そう強みだなとはなんか感じますね、
いやそうですよね。いや今聞いて、まあ、確かになって思ったんですけど、本当にね、なんかね、ただ子供と遊んでる楽しい仕事っていうイメージが結構強いじゃないですか。だけどそうですよね、もう食事の時だってやっぱりハラハラするし、もう寝てる時だってハラハラするしっていうね、そこですね。
でもなんか真面目にさ、僕もやっぱ考えちゃう人だから、
いやまあ真面目なのはもう分かりますよ。
真面目に考えちゃうけど、やっぱなんか楽しいっていうのもね、やっぱ出していかないとなっていうのは考えてる、思ってるので、なのでもうちょっとね、あの SNS も露出もどんどん増やしていこうって思ってるんで、
AED とかって使えないんですか？子供はどうなんですか？
子供は人工ね
、どっちかというと心臓マッサージとかそういうあれですもんね。
反応しないっていうのもありますね、 AED がお子さんに、乳幼児に、
うーん
っていうのもあるの、っていうのもそう、看護師さんから聞いて実際やっているっていうところなんで、
そういう講習を受けて、へ
っていうのをどんどん増やしていこうっていう感じですね、はい、シッター仲間、今ね別にシッター増えてきた、看護師も増えてきたけど、どんどん仲間は募集はしているので、あと看護師に関してはあれかな、僕はシッターで一緒に動いている病児保育の、いやまあ未来結びっていう、まあ会社になるんですけど、そこがその保育園での講習も行ってるんです。僕たちが受けてるような、そのもしも何かあった時の対応、その救命講習っていうのも保育園に向けてもやってるので、
じゃあ保育士さんたちも受けている
。そうです、そうです。やっぱ何かあったら、いや心配になっている保育士さんもやっぱいるので、で実際にだからあちこち回って、そう何かあった時に対応できるようにできる保育士さんを増やしていこうっていう活動は僕たちはやってますね。そうだから、ただただ知った、ね、僕たちを使ってとかさ、病児保育使ってじゃなくて、別に みんなでより良くしていこうっていう感じです、
みんなで子育て応援していくっていう、その、ね、子どもたちの未来のためにっていうことで取り組んでるっていう、ね、
そうです。子育てしやすい未来を作るためにみんなでチームで動いてるっていうのですね。
はい、ちょっとまだまだお話伺いたいんですけれども、そうなんです、もう一瞬ですね、本当にね、一旦挟んでまだまだお話伺っていきます。
那覇市泉崎にあります株式会社サイオン不動産は、那覇市松山、前島、久茂寺、泉崎、久米、西町の商業地帯に60坪から150坪の売り土地を探しております。同時に那覇市を中心に居抜造作設備売買物件の売り主さんも大募集中です。ご相談は 098-988-4002 までお気軽にお問い合わせください。
美容と健康のお店、メディカルハーブカフェ。世界三大東洋医療による美容鍼、薬膳料理、オーダーメイド和漢茶。美容と健康を追求したい人のためのお店です。場所は那覇国際高校の向かいです。ご予約は 098-863-0201 までお願いします。
ゼロから1へ、解体工事は未来を作る初めの一歩。私たち琉球ゼロワンは大切な思い出の残る建物を真心込めて解体させていただき、お客様の新たな価値を生み出す企業として、これからも沖縄の未来づくりに貢献してまいります。株式会社興建沖縄は住宅・店舗のリフォーム工事を承っています。情熱を持って価値ある仕事を、地域社会のお役に立てるよう励んでまいります。リフォーム工事についてのご相談は098-911-9976 までお気軽にお問い合わせください。
FM 那覇
はい、引き続きまんみかせうちなんちゅのゲストはベビーシッターの翔吾先生にお越しいただいてます。
いや、もう
あっという間でね、本当にね、続きはウェブでって言ってねまだまだこう話を深めていきたいですよね、うん、本当にだからね、翔吾さんが、AU の
ガレッ
ジセールの
AU 会議、
会議に出た時になんかバズったっていう話もしてて、今 CM 中ですね。で、私もこの保育士さんの心のケアについて、取り上げていきたいっていうリールは、私フォロワー2000人ぐらいしかいないのに 5.8 万回になった。それだけそう、あの保育士さんたちもっとそれをやってくれって悩んでる方多いんじゃないかなと思って、うん、ね、翔吾先生ともまだまだこれからどうやってこの子育て応援をしていけるのか、保育士さんたちを、ね、あの助けられるようなことをしていけるのかっていうのをお話ししていきたいなって思ってるんですね。
ぜひぜひ。だって、僕も、ね、保育園で保育士してたけど、それをやめて今ベビーシッターをしているので、
はい、
でやっぱり僕の周りは保育士、ね、いっぱいいますけど、やっぱみんな辞めちゃう、苦しくて辞めちゃう、
はい、
そう、環境的だったり給与面とかね、うん、人間関係とかいろいろあるので、はい、そうで辞めちゃってやっぱ保育園でしか働けないっていう考えてる方が保育士さんがやっぱ多いので、うん、それで保育士辞めて全く違う職業になっている、
はい、
でそれでいわゆる潜在保育士っていう方がいっぱいいるじゃないですか、
うん、
そ
う
そ
う、
なのでだから保育園だけじゃなくて、でその自分が保育が好きなんだったら、その保育を活かせる、ね、場所があるよっていうのを、僕は潜在保育士さんたちに向けてだから一緒に発信していきたい。そうしたら潜在保育士も助かるし、その市というか、ね、行政も助かるし、うん、何よりママたちパパたちにつながっていくわけだから、
はい、
うん、悪いことしてないと思うけどなってい
う感じです。いやすごく私いいなと思って、でまたこの企業の中にこれを入れる、
そうですそうです、
っていうこともこうされていくっていうの で、
そうです、企業の顧問保育士、はい、顧問シッターっていうのを考えているので、はい、その企業に合った、サービスをもう、うん、もう保育士ただそういう教育キャリアとかのやって、そしたらそう会社も何だその何やめちゃう、お子さんが生まれてやめちゃうっていう方もやっぱいるし、教育、
はい、
そうそうそう、時間も費やすから、そのための保育士を利用、保育士と看護師、保育士と看護師を生かした、サポートをできるかな私たちでっていうのは考えてます。
めっちゃいいと思います、
ね、でもそのためにやっぱ実績が必要なんで、今はね僕入れてシッターは4名かにはなるので、はい、だそれを今後また大きくしていくっていうところです ね、
あの離職の一員として仕事に見合った報酬が大きいのかもっていうの来てますけれどもね、うんうん、私も結構いろんなところ行って聞いてきたら、やっぱりね、これが大きいのかなって、この命を預かっている仕事に対して、まあ、あの月収 手取りだともう12、3万の保育士さんっていうのも多いみたい で、ね、今はもう残業できない風になってるけれども、イベントとかがあるとこのいろんな制作物だったりとかをお家に持ち帰ってとかっていうのもあったりとかして、子どもたちに喜んでほしいんだけど、やっぱりそこと見合ってないっていう方が多いんじゃないかなとは思いましたね、うん、結構そういうので苦しまれてる方が多いんじゃないかなとかね。
やっぱ子供が好きだからやっぱ、うん、やっぱやりたいっていう気持ちなんだよね、
うんうん、そうなんですよね。
そう、子供や自分がやってその子供が喜んでる顔を見れたら嬉しいっていう部分もあるから、やっぱりそうそう、でもそれだとね、でもそれだけだとやっぱ苦しくなっちゃうから、
そうですよね、やっぱそれに見合った報酬がないっていうのはね、結構大きいかもしれないですよね。特になんか今ね、あの県外からもなんか大型のね、コストコとかさ、ジャングリアとか来てさ、地球が高いの見るとさ、って思ったりする方も多いっていうのは聞きましたね、いろいろね話をね。そうですよね。だから企業の中だったら、ほらヤクルトレディとかになる方とか結構いたじゃないですか、はいはいはい、安心して預けられるからって、うん、だけどそういうのがね、企業の中でもあって、ここの企業だったらそしたら安心して預けられて、しかももうね、バリバリと働けるっていうのがあったら、うん、働きやすい環境としてね、あるかもしれないので、そういうところでね、はい、やっぱこれからは企業とものコラボレーションも考えてっていうこの動きね、
そのためにも、そう、まずはね、そう、シッターっていうのがあるんだよって、もっともっとね、もう広めるというか、みんな知ってもらう必要もあるので、はい、なんで使ってほしいなっていうところですね。そのためにプラス、だからどうしたら安心して、ね、利用してもらえるのかっていうのは、僕たちはやっぱ考えて、ね、どんどんブラッシュアップしていくので、なのでみんなの声を聞かせてほしいっていうところですね。
う
ん、どうしたらもっと子育てしやすくなるのかとか、うん、もっとこうだったら利用しやすいんだろうなっていうのを、もうぜひ教えてほしい。全然。
いやー、そうですね。でね、うん、もう対談もね、議員もそうだし、もういろんなところに足を運ばれて、ね、話を聞いてっていうのでね。だから、
ぜひ議員対談。
いや、そうですよ。もちろんですよ。私も全然対談したいですし、そう、私もね、企業として、まあ、バリバリね、働いてたし、ね、今ももうずっと子連れで、やっぱりね、議員活動もしてるので、はいはい、なのでね、ちょっとこう、どうしたらもっと広げていきたいっていうところもありますので、
ぜひ七重さんの知見を教えてください。いや、
私なんかまだまだですけれども、でも一緒にね、取り組んでいきたいなっていうのはね、あ、社内に託児所があれば何があってもすぐに対応できるから、早退する必要もないですしねってね、うん、そうですね。うん、
安心して、ね、仕事ができるっていうのが、あとは安心して休めるっていうのがですね、安心して休んでいいんだよっていう社会にもなってほしいなと思う、うん、休むにしても
そうです、ね、
なんか気使って休み、なんか申し訳ないな、子供が何回も熱出して申し訳ないなっていう感じる方もやっぱ多いと思うので、
じゃなく、いやいやいや、休むときは休んで、
じゃないと、
はい、
もう心も体もね、つながっているわけだからさ、
そうです。体を壊したらもう大変ですから、もう体が一番ですからね。大企業ではできても、中小企業では難しいから、合同して設置するとかも可能性としては検討してみるといいかもとかね、うん、はい、あ、なんかね、いろいろと、もう止まらないですね。すごい、もう皆さんね、興味があるみたいでね、
嬉しい、ありがとうございます、
はい、ね、ちょっと話をね、まだまだ続けたいんですけれどもね、もう時間なんですよ、翔吾さん、 あっという間に今日ちょっとね、長く晩御飯うちなんちの、そう、コーナーを取ったんですけれども、うん、全然話が終わらないですね、
あっという間、あ、でもありがとうございます。
続きはね、もう議員対談で、
ぜひ、後でちょっとスケジュール、はい、
そうですね、
はい、予定お願いします。お願いします。
もうね、これから一緒にね、子育てしやすい沖縄県、ね、
みんなです、みんなで、はい、そう、僕たちだけじゃなくて、みんなで一緒に、みんなで一緒に、
みんなで取り組んでいきたいと思いますんで、うん、ありがとうございます。本日のゲスト、ベビーシッターの翔吾先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はこの辺ですね。はい、この番組は株式会社 JCC マイマイシーサー、かなさんデンタルケアおろく、うまかもん酒場龍神、南西空調設備株式会社、ベストウエスタン沖縄女ビーチ、ソードフィッシュ沖縄、ティーダ社労士事務所、テリア漆器店、月城交通、ダイナミックプランニング、メディカルハーブカフェ琉球ゼロワンの提供でお送りいたしました。また来週この時間でお会いしましょう。バイバーイ。